主は今招いて言われます。その後私はすべての肉なる者に我が霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使えなさいと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝いたします。この週の初め、私たち一人一人の名を呼んで礼拝する民として礼拝へと招いてくださります。この幸いをありがとうございます。昨週は愛する兄弟をお返し、天にお返しいたしました。再び会うことができる、その希望を持てることを感謝いたします。しかしながら、この世で会うことができない寂しさも覚えております。特にご遺族の方々のうちに慰め主である主が伴ってくださいますことをよろしくお願いいたします。今朝は格別海外宣教礼拝として導かれております。今私たちがこの日本のこの神戸の地で礼拝できている、このことこそ聖霊の働きによって人たちが命がけで伝道してきたことの証です。そして私たちは今アンティオキア教会に倣ってというビジョンを掲げております。一人一人が宣教師として海外へと出ることができるわけではございませんけれども、一人一人が主から与えられた賜物を用いて祈り捧げ派遣する教会として用いてくださいますようによろしくお願いいたします。今朝語られます御言葉を感謝いたします。御言葉を通して語られるメッセージをあなたから受けて愛を持ってまたそれぞれのところへと使わせてください。語られます唐崎先生を高に祝してくださって、余すところなく伝える御の器として用いてください。また今このところに来ようとした方の足を早めて無事に使わせてくださいますようによろしくお願いいたします。さまざまな事情でこの礼拝を覚えつつも参加できない方々がおられることもありますが、そのところに応じた必要を満たしてくださいますようにお願いいたします。この礼拝最後まであなたにお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして主の祈りです。主の祈りは賛美歌93:5の A にございます。賛美歌93:5、主の祈り A をお開きください。 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして聖書を購読いたします。今朝の購読聖書は詩編96編1節から13節です。旧約聖書917ページ、詩編96編1節から13節を購読いたします。まず司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で1節ずつ交互に読んでいきます。最後の13節は会衆の皆様と司会者で一緒に唱和をいたします。それでは詩編96編1節から13節を購読いたします。新しい歌を主に歌え、全地を主に向かって歌え、
主に歌いその名をたたえ、日ごとに救いの良い知らせを告げよ、
国々に主の栄光を、すべての民にそのくしき技を語り伝えよ、
まことに大いに賛美される方、すべての神々に勝り恐れ敬われる方、
もろもろの民の神々はすべて虚しい、主は天を作られた、
威厳と輝きは主の前にあり、力と誉れはその聖所にある、
もろもろの民の士族よ、主に帰せよ、栄光と力を主に帰せよ、
皆の栄光を主に着せよ、供え物を携えて主の庭に入り、
聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を見舞いにおののけ、
国々に告げ知らせよ、主は王となられた、世界は固く据えられ決して揺らんことはない、主は諸々の民を公平に裁かれると、
天は喜べ、地は喜び踊れ、海とそこに満ちるものはとどろけ、
野とそこにあるものは皆喜び勇め、森のすべての木々も喜び歌え、
ご一緒に、主の前に主は来られる、地を裁くために主は来られる、主は義によって世界を、誠をもってもろもろの民を裁かれる。それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げいたします。まず代表で水田先生にお祈りをしていただき、続いて皆さんで一緒にお祈りいたしましょう。
もろもろの民の士族よ、主に着せよ、栄光と力を主に着せよ、皆の栄光を主に着せよ、供え物を携えて主の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、主は来られる、地を裁くために主は来られる。恵み深い天のお父様、尊いお名前とイエス様の十字架の血をあがめて感謝をいたします。すぐる一週間も私たちを憐れみの中で導いてくださってありがとうございます。今日も恵みによって近づけて、いただきました。どうぞ、今購読させていただいたように、あなたの に向かって新しい賛美の歌を捧げることを得させてください。そして私たちの内なるものをもう一度奮い立たせて、あなたにふさわしいものとして作り変えてくださるようにお願いいたします。今日は祈られたように堺宣教デーになっていますが、どうぞ教団から使わされて、東南アジアや台湾に使わされていらっしゃる先生方が祝福されて、その使命が全うできるように続いて導いてください。また祈られたように続く使命を帯びる人たちが得られ、またその前に直接献身に見される人たちも起こしてくださるようにお願いします。また教会が強められて、なおあなたの招きに応じ豊かな福音に預かる人たちが与えられることができますように、主が帰りにてくださることを信じます。主をどうぞ今日も聖霊が豊かにお働きになって、御言葉を祝福し、私たちに新しい命を注いでくださるようにお願いします。さまざまな出来事の中で戦いを覚えていらっしゃる方々が、御言葉に触れてもう一度力強く立ち上がることができますようにお願いします。あなたが一切を握っておられる、また導いてくださることを信じて、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様お祈りいたしましょう。1分間お祈りしていきます。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は旧約聖書ヨシュア記一章十節から十八節、旧約聖書の325ページ、ヨシュア記一章十節から十八節です。
ヨシュア記一章十節。ヨシュアは民の役人たちにこう命じた。宿営の中をめぐって民にいなさい。おのおの食料を準備するように。あと三日であなた方はこのヨルダン川を渡り、あなた方の神主が与える地に入り、それを所有するのだから。ヨシュアはまたルベン人、ガド人、マナセ族の半数にこう言った。主のしもべモーセがあなた方に命じた言葉を思い起こしなさい。彼はこう言った。あなた方の神主はあなた方のために安息を与え、この地をあなた方に与えられる。あなた方の妻、子供、家畜はモーセがあなた方に与えたヨルダン川のこちら側の地にとどまりなさい。あなた方力ある勇士は皆隊列を組み、同胞の先頭に立って川を渡り、彼らを助けなさい。主があなた方と同様に同胞にも安息を与え、あなた方の神主が与える地を彼らに継がせるためである。その後あなた方はヨルダン川の東側へ帰り、主のしもべモーセがあなた方に与えた所有地を継ぐことができる。彼らはヨシュアに答えた。あなたが私たちに命じたことは何でも行います。あなたが私たちを使わされるところはどこへでも参ります。私たちがモーセに聞き従ったように、すべてあなたに聞き従います。 ただあなたの神主がモーセと共におられたように、あなたと共におられますように。あなたの命令はあなたの命令に逆らい、あなたが命じる言葉に聞き従わない者はすべて死ななければなりません。あなたはただ強く惜しくあってください。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93:4-1a、賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。川原塚明史官牧師に牧会祈祷並びに宣教一つになってと題してメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをお捧げいたします。生ける主よ、今私たちは主とその御言葉が私たちの全存在を包んでいてくださる恵みの中におります。この日のこの礼拝はただ一度の繰り返すことのできない恵みの時です。過ぎました一週間、あなたの重荷を主に委ねよう。この方はあなたを支え、正しい人を揺るがせることはとこしえにないと語りかけてくださいました。その語りかけをお聞きしつつ歩みました。祈って主に委ねていくとき、自らが支えられていることを見出します。支えていただきながら生きることが人間らしい生き方であることに気づかされます。今共にいてくださる主イエスキリスト様に新鮮な思いでお出会いさせていただき、力づけられつつ生かされていることを一人一人が覚えることができますことをありがとうございます。特に主イエス様を述べ伝える宣教することに対して時に苦しみを担っていく中で、この復活の主の命と力の御業を見させてください。この時も病との戦いの中にある方々に、心が萎えている方々に聖霊の励ましと支えを与えてくださいますように、愛する者を天にお送りした方々に主の平安と慰めを与え続け、栄光の明日の朝、その時に相まみえる望みに固く立たせてください。続いて自然災害化がの中にある国々や人々がおりますし、主イエス様を信ずるがゆえに迫害からの中にある 教会や人々がおります。戦火にあって自由を制限され、命の危機の中にある方々、どうぞ主の愛に押し出された働き人を用いて、その愛のロープと技を進めてくださいますように。特に私たちの教会が福音の喜びにあふれ、福音を届ける恵みにさらに富ませてください。私たちが属する団体から台湾の地に、また迫害の多い、戦いの多いミャンマーに、東南アジアに使わされている働き人がおります。また多くの宣教諸団体から派遣されている、世界宣教に使わされている器たちがおります。我らも共に祈り、捧げ、労苦させてください。さらにそうした働き人が加えられてまいりますように。今主イエス様を信ずる喜びに預かりつつ、私たちの望みである主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。主報を見ていただきまして、2週連続で、多くの方を手にお送りしました。教会での葬儀で、牧師がこういう表現を、別に取り決めているわけじゃありませんが、愛するこの方は地上の使命を終えて主のもとに行きました。使命を終えて、まあ、ご病気の中を通られた方もあります。さまざまですが、ああ私の時は主の御手の中にあるなといつも思いながら、そうした時を迎えております。こうして吉明、なんかしんどい章だ、戦いばっかりだなとこれから見ていきますが、この一章のところちょっと今日も含めて3回に分けて読みます。実はこのモーセからヨシアに、信仰はもちろんのこと、働きが受け継がれるに際して、このヨシア記の前の申命記、聖書ちょっと開いていただきたいんですが、1ページに戻っていただきまして、モーセが死を迎えたところが申命記の34章に出てまいります。かなり姉妹から不思議な表現だなと思ってたんですが、34章のですね、6節と7節を見ていただきたいと思うんですが、これモーセが死を迎えた時の表現です。6節に、主はベト・ベオルの向かい側にあるモアブの地の谷に彼を葬られた。これモーセを葬られたですね。しかし今日に至るまで誰も彼の葬られた場所を知らない。次なんです。モーセは死んだ時120歳であったが、目はかすまず気力も失せていなかった。うぬた。120歳まで。まあ今の時代でしたら、120歳と思うんですけれども、モーセはこの地上の終えるときに、死を迎えたときに、目はかすまず気力も失せていなかった。単に老衰で召されたんじゃないです。まだまだ元気だった。使命を終えて召された。聖書そのことを語ります。私たちはどういう使命に生かされて、まあそれぞれモーセはモーセに、そのモーセの使命がヨシアに引き継がれていくことが、このヨシア記の冒頭から始まります。皆さん、私たちはそれぞれ使命がございますね。赤ちゃんにもあるんです。置いていかれるご老人にも存在の使命がある。存在している使命、私何もできません、 いえ存在している使命があるんです。とともにそれぞれにふさわしくなすべき、まあ、使命、職務的使命と、まあ、専門家は言いますけれども、まあ、主婦は主婦としての使命があります。その使命に私たちが誠実であるならば、私たちは意識しないで、していないところで人々に幸いをもたらしているなと思います。とともに 主なる神様から与えられた使命に生きるときに神様が崇められるんです。どんな小さなことだったとしても主から託された使命に、子育て一つでもこれは主から託されたんだという生き方をするならば神に栄光を期するんです。いや与えられたから育てなきゃならない、まあ同じように育てるにしても一つの使命が与えられていることは感謝です。さて、なぜこんな話をするかというと、まあ、昨今の教会の状況もありますし、この義明を覚えながら、まさに主なる神様から委ねられた使命をモーセから義明に、義明だけじゃないその神の民へと展開されていく、委ねられていく。モーセに出エジプトの中でそのことを、モーセにあなたにもこの使命を託すよ、出エジプト、この神の民を約束の地に導け、まあ、40年かかったということはもう皆さん何度も聞いていらっしゃる。そしてこの読んだ義明の前のですね、モーセが死のその直前は再びそれをモーセに確認させるようにして義明に語っていらっしゃる。ちょっと一箇所だけ開いておきましょうか。今日ちょっと時間ください。ですね、新命記のですね、31章の、聞いてくださるだけですが、7節から8節がまさにそのところなの。それを繰り返すかのように、義明に入っていくわけです。新命記31章の7節、読んでみますね。315ページ。モーセはヨシュアを呼んで、イスラエルのすべての人々が見ている前で彼に言った。強く惜しくわれ、主が、先祖に与えると誓われた地に、この民を導き入れるのはあなたである。あなたはそれを彼らに受け継がせなさい。主ご自身があなたに先立って行き、あなたと共におられる。主はあなたを置き去りにすることも、見捨てることもない。恐れてはならない。おののいてはならない。ごっそりこの義明主に、そのことは語られてますでしょ。そして今日、開きましたのは先回引き続きまして10節からですが、義明の1節から9節、これを2回に分けましたけど、そのことがごっそり丁寧に語られている。そして今日の箇所です。実はこの一章なんで3回に分けるかというと、このことは今日に至るまでこれからも神様はご自身の御業を神の人、そして神の民の使命として、神様は彼らを信頼して委ねられるということです。ずっと今についてるで、私たちの時届けられた、そして私たちもこれは委ねられているわけです。そのように読んでいかないと、これ昔物語なんです。神様は同じように働かれる。それに対して私たちはヨシアの時代の、ヨシアはじめヨシアの時代の人と同じようにどのように応答していったらいいんでしょう。すでに一章の中でも繰り返し五節なんかは特に取り上げた言葉ですが、モーセと共にいたように私はあなたと共にいるとヨシアに一章の五節でおっしゃいましたね。これ最高の祝福なんです。主が共におられる。そして見ながら聞いてください。一章の7節9節で語りましたけれども、主なる神様ご自身とその語られた御言葉の約束を信頼して従うときに主が共におられることが確かになってくるんです。私たちはイエス様が共におられるとよく言います。その通りなんです。でもそれが確かなこととなるのは、私たちが主ご自身とその言葉を信頼して従っていくところに、ああ主が共におられる臨在の主というのを発揮してくる。そしてそのことはヨシアだけではない、その神の民にも同じようにおっしゃった、一章の二節にこうありますね。今日の特に一章二節に、私のしもべモーセは死んだ、さあ今あなたと、これヨシアです、あなたとこの民は皆立ち上がれ。ヨシアだけじゃ、指導者だけじゃない、みんな立ち上がれと言って、そしてヨシアが語られた、ヨシアを通して語られたお言葉に聞き従ったところに主の臨在は確かだった。それがまた後でも触れますが16節17節、今日の16節17節読んでおきますよ。ちょっと見てください。彼らはヨシアに答えた、あなたが私たちに 命じたことは何でも行います。あなたが私たちを使わされるところはどこへでも参ります。私たちがモーセに聞き従ったようにすべてあなたに聞き従います。ただあなたの神主がモーセと共におられたようにあなたと共におられますように。ヨシアだけじゃない、その民も一緒にそこに立っている。主とその御言葉を信頼して従っていく中に、ああ主の臨在、主が共におられることが確かなこととなってくってください。皆さん、主が共におられる臨在っていうのは観念の世界じゃないんです。頭の世界じゃない、非常にリアルな世界です。御言葉によって明らかにされます。そうですね、私たち人間どうしてもね、一人一人の存在がその語る人の言葉、言葉ってその人を代表してますでしょ。あ、その人はそこにいらっしゃるんだって。ですから神様が語られる言葉を、具体的には今日私たちは聖書の御言葉に従っていくというのが、あ、生きてらっしゃる神様が共に歩んでらっしゃるんだなということを現実となってくるんです。ここストーリーしてしまうと、本当に神様は共におられるんですかになってしまう。先には7節以降に律法の書とありましたが、御言葉を本当に心に蓄えてそこから離れずとあります。そうですね、8節あたりもう一度、そこから離れず、右にも左にもそれず、離れたらダメなんです。御言葉によって私たち自身の魂も心も全ての生活も律せられていく。そこに勝利があります、祝福があります。その御言葉に頼って従っていく。さあ、これからのちちょっと2章以降は各章ずつ一気に飛んでいきますけれども、ヨルダン川があるんです。戦わねばならない産地があります。エリコの町があった。でも生きる主がその道を開いていかれた。そのことを代表するお言葉、先にちょっと申し上げますが、11章の15節に見事に語っています。11章の15節、お聞きください。342ページに、まだこのところで詳しく語ることができるかと思うんですが、11章の15節、主がそのしもべモーセに命じられた通り、モーセはヨシアに命じ、ヨシアはその通りに行った。主がモーセに命じられたことで、ヨシアが行わなかったことは一つもなかった。これある意味は結論的な言葉です。その通りでした。ちょっといくつか言いましたけれども、実はこのヨシア記の一章のことはもう昔から言われているんですけれども、新約の時代に生きるイエス様が十字架にかかって復活された後、宣教命令を下された記事と皆さん並行して読む箇所なんです。ちょっと私慌てて、ちょっと忙しかった、忙しいのでちょっと口実しますが、その箇所を宣教師に書くの忘れてたんですが、マタイによる福音書の28章の19節20節、どうぞお聞きください。だからあなた方は行って、すべての民を弟子にしなさい。彼らに血と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。ごっそりそこに約束通り、新約の時代、そして今までつながっているわけであります。今日は世界選挙、まあ、海外選挙、世界選挙の私いいと思っているんですが、教団が記す、おっしゃるように世界選挙、私たちのこの神戸中央教会の群れっていうのは、もう70数年も経ちましたけれども、ご存知のように日本伝道隊の流れの中にあって、英国から来られたバークウェイ・フォエル・バクストン、時々言いますが、この宣教師を中心に宣教団体が来まして、福音が伝えられ、今日の私たちにずっとつながっている。そのバクソン先生と親しい間柄にあったハドソン・テイラーという人がいました。どこかの洋服屋さんの名前みたいですね、ハドソン・テイラー、この人は今の中国の宣教に向かった人です。17歳でイエス様を信じて、19歳で、まあ、宣教師としての署名を受けました。もう150年近く超えましたですね、150年前ですが。 彼は中国の地に入ってきまして、後にですね CIM といいまして中国奥地宣教団というチャイナインナランドミッションというのを立て上げました。実はその働きが共産化した中国でずっと壊滅が続いているんです。見事ですよ。もう教会滅ぼされたんじゃないかな、まあ、共産化された時に、いいえ、その働きが脈々と今まで続いているので、今でも OMF 出たところに機関車ありますが、また見てください。20部ぐらいしかありませんが、その働きと告げられているんですけれども、まあ、この働きが、まあ、一人のハドソン・テイラーという人を通して進められ、英国の諸教会が支え祈り、多くの人が今日まで使わされ、今もその働きが続けられています。この働きの一端が医療を通じてするのが、あの西名智子先生がなされた技です。私はちゃんと受け継いでるわけですね。まあ、ちょっとその働き西名先生に今止まってますけれども、このハドソン・テイラーのモットーとした御言葉は神を信じなさいな、至って単純。まあ、御言葉はマルコによる福音書の11章の22節から、神を信じなさい。そういえば西名先生もそうだ、智子先生もそうだったなと思いながら思い出すんですが、この、OMF といいますか、また元の CIM の働きは、全ての必要は神様からという信仰にいつも立っていたので、選挙報告があってあんまり献金のアピールなさらなかった。結果として多く捧げられた。で、今日私お話したいことは、それはそういう働きで済んだんですが、さすがこのハドソン・テイラーも非常に戦いを覚えたことがあった。彼のあの宣教の証の中に書いてあるので、どうしたら自分の信仰が強くなるかなと相当悩んだ時は、神を信じなさいということをモットーにしたけれども、必要は神様からと信じて全て与えられることを待ち望んだけれども、どうしたらこの信仰が強くなるかな、非常に弱さを覚えて行き詰まりにかけたことがあるんです。その時に彼は、今まで私は信仰を追い求めよう追い求めようとして取り組んできた、信仰は足らない、もっと強い信仰、そうじゃなくて真実な主にお便りすることなんだ、まあ、その当たり前のように思いますけれども、それに彼が気づかされた時に、あの聖書箇所だけ申し上げますが、新約聖書のテモテへの手紙2の、2章13節の言葉なんですが、私たちが信じてなくてもこの方は常に真実であられる、そこに立った。これ昨年度の中央教会が標語として掲げた言葉です。真実だ、主に頼る。私はあの神戸中央教会いい群れだともちろん思ってますし、いい流れの中にあると思います。どちらかというと自分の信仰をぐっと出しすぎなの、それは間違いではありません。でも自分が信仰が強い弱いというところでいつも振り回されて、真実なお方に頼り切ろうとしないというところを見失いがちなの。ああ、ハドソン・テイラーも一緒のところだったんだな。150年前のあの今も続いている中国の奥地での宣教の働きが、まあ、西田先生もそれを受け継がれた働きがここから大きく展開していった。義明に見るように、主とその御言葉を信頼して委ねる、宣教の働きもしかり、私たちの日々の生活もしかりなんです。もう一度私たちは義明の中からそのことをしっかりとお聞きして、あ、その時に主が共におられる。さらに進んでまいりましょう。彼はこのことは彼一人の問題だけではなかった。先ほども紹介しましたように、一章の節にさ、民は皆立ち上がりということがありましたが、その後あの今日10節以降に、今度は神の民人々にちゃんと準備しなさいよと進めています。食料を準備しなさい、これからヨルダンが渡って約束の地に入っていくんだ、食料を準備なさい。思えばですね、このところに来るまでは荒野の40年間は全部天から降ってくるマナで神の民導かれたことは何回かお聞きだと思う。全部神様に備えられた。でもこれからはこのマナが与えられることはなくなるから、自分たちの手で 食べるものも産物も家畜も確保するようにという準備をこの10節から11節にさせなさった。そして3日後にヨルダン川に入っていける。何が言いたいんでしょう。約束されたこのカナンの地だからたやすく得られるものではないぞと言って教えてらっしゃる。主の御心であることは確かなんです。しかしそこに入っていく神の民たちの行動を通して、生き方を通して、備えを通して、そこにおける信仰の戦いに勝利を見ることができるんだということを教えられ、そして順節以降、ヨシア一人で行くんじゃない、みんな結束して。でここに書いてあることを簡単に申しますと、常に先にもうすでにモーセを通して語っていらっしゃったことなんですけれども、例えばあの民数記の32章とか申命記の3章を読んでいただくと、もうこの順節以降のことはちゃんと先にモーセを通して語られている。実はあのヨルダン川のだけでその渡っていくわけですけれども、彼らが40年の荒野旅をしていく、これちょっとヨルダン川にしておいてください。この東側に最初見に来たんですね。でそこでモーセが召された。でもモーセの時代にここにルベン人、ガド人、マナセの半部族、この二部族半はここを所有地として与えられた。で残りのものは渡っていってこちらの約束地で所有地を得ようというんですけども、あなた方は楽してそこにとどまるんじゃなくて一緒にこの戦いをしていけとそこを命じている。祭司はここにとどまっていいよ、こちらたくさん家畜がありますから。しかしその二部族藩の勇士たちは先頭に立ってこう渡っていけ、そして他の部族の人と一緒に約束の地をこれからとあの戦っていく。そして終わったならばこう西側ですね、こちらへもう一度戻れ、二部族藩の人たちもそこで安息を得るところ、今日の中心聖句15節、渡っていった人たちも同じように安息を得る約束の地だよとこう言われている。あんただけさっき言って勝手にやってなさい、イエシアさんあんた頑張りなさい、私たち神の民は一緒に一つになってこの信仰の戦いを戦っていきましょう。そしてそれに応答したのは先ほど読んだ1章の16節17節で、そうです、その通りですと承認し同意し、そのことを言い表したのは神の民の応答なの。約束の地は民全体の結束のもとに勝ち取られていった。これ何を教えてるでしょう。これ今日の私たちにも教えてるの。私たちこの教会、神の群れ一人一人、主から託された使命が遂行されていくとき、確かに重荷が与えられる。ある人に与えられればあるでしょう。初代教会の本田先生、西田先生与えられていった。多くの生徒たちに与えられていった。その器を通して示されていった。その際にそれに共同する一つとなって進む信仰の仲間、神戸中央教会の生徒たちですよ。私本田先生すごい先生だと思います。西田先生もね。でも先生方一人何もできなかった。支える人がおった。世界選挙ってそういうものです。神様はこの世界全世界に目を留めていらっしゃる。多くの人々が私たちと同じようにこの素晴らしいイエス様の救いに扱って新しい人生、新しい導きをいただきたいと誰しも願う。変わることのないイエス様の福音を携えて、この豊かさを携えて、この話しますと、先生日本の現状を見てください。このコロナ禍にあって、世界がこんな混沌としている中にあって、日本の教会だけでも大変でしょ。はっきり言いますけども、牧師がいない教会も私も見牧ですからたくさんある。国外選挙なんて言ってられますか。国内選挙だけでも大変でしょうってあちらこちらで聞きます。でも私たちが目を留めるべきは世界なんです。300年前になりますか、指導者、私たちの流れの中にいらっしゃる指導者が、世界こそ我が教区です。私たちの思いはもっと広げられる。 いや私の日常生活だけで大変ですというのは正直あるでしょう。でもすでにイエス様によって目が開かれている、今日の礼拝はそういう礼拝なんです。もちろん直接この群れからは二宮一郎先生や西野智子先生、世界宣教という働きの国外に本当に祝福の中で使わされて、まあ、今国内で合意していらっしゃいますが、直接働く人々、そのために祈る人々、そのために学ぶ人々、そのためにみんなで動員する人々、それを歓迎する人々、送り出す人々。先ほど紹介しましたチャイナリンダーミッション、中国の奥地の選挙も全く一緒です。私たちは一人一人がこの共同の働きに忠実に参画していくんです。私たちの祈りは小さくても、神様祈った以上は神様聞いていらっしゃいますから、主への信仰と主の助けと主が伴ってくださること、そして共同の主のための働き、そこに私たちの信仰の重量が問われます。どうぞ私自身も含めて怠惰な集団でないようにと願いますね。昔は良かった、盛んだった、今はしょんぼり、流頭ダビとなりませんように、いつもそんな思いでおります。どうぞ私たちももう一度そのことに思いを馳せ、この義明の一生で語られているメッセージ、今の私たちに語られている、もう一度繰り返します。主ご自身とその御言葉を信頼し、それに委ねて従っていくときに、主の臨在は確かです。そしてそのための備えをさせていく中、いただく中から一つになって一致して祈りを持って前進していく、このところにもう一度立たせていただきましょう。ヨシアの神は私たちの神です。主がチャレンジを与えてくださることに応答して、私たち一人一人もそれぞれの場でそれぞれの形で応答していくものでありたいと切に願います。お祈りいたします。臨在の主よ、今日まで主の福音が人を通して述べ伝えられ明かしされてきました。私たち一人一人もその恵みに預かってきました。今度は私たちが主ご自身とその御言葉を信頼し、私たちを通して福音が届けられてきますように、どうぞ私たち一人一人と群れを、また主にある諸教会をお使いください。何とかして主の愛の迫りを覚えます。ご家族に、友人に、接する人々に、多くの国々に、このために私たちは傍観者ではなく共同していく仲間として、どうぞ導いてくださるようによろしくお願いをいたします。主の恵みによってさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今その場所をどうぞ私たちの祈りの場とさせていただきましょう。
私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌411番、疑い迷いの 賛美歌411番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。礼拝の感謝と献金の祈りを小岩神学生に捧げていただきます。
天の父なる神様、みんなをあがめて感謝いたします。1週間を守りくださって、礼拝の場に、これらのことを感謝いたします。幼少期から学ばせていただきました、一人一人の、使命を神様与えてくださってますから、どうかそれを、分かって、どうか周りの人に、私たち神様のことを伝えることができるように神様を導いてくださいますようにお願いいたします。また、弱さを覚えられている方いらっしゃいますから、どうか神様憐れんでくださいますようにお願いいたします。今日は世界宣教の日ですけれども、各地で、宣教している方々、また使命を持っておられる方を神様強めて、その使命が全うできるように、祝福してください。また、私たちも祈って備えてその使命を、支えることができるように、導いてください。今から捧げる献金は私たちの献身と感謝の印です。どうか清めて神様の御用のために用いてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。献金を捧げします。皆様ご着席ください。 唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の地唐崎士官牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。